内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
では、未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下純一です。今日は、このゲストを お呼びさせていただきました。ではお名前と自己紹介お願いします。
はい、岩船翼と言います。今29歳で日本酒の活動をしています。日本酒の魅力をもっと若い世代とか世界に広めて、業界盛り上げたいな、文化盛り上げたいなと思って活動しています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうですね、出会ったきっかけは、ある方をね通じてね、まあ飲みに行こうかっていうところで飲みに行き始めたのが、最初は今年の1月か。
そうですね、今年のほんま5日の日、1月5日。
そう。ほんで、今年1月5日が僕の飲み始めやったんで、飲み会一発目にお会いさせていいとこで。
そうです。
それから何回か一緒に飲みに行くことになって、で、主催されてるね、日本酒のイベントも一度参加させてもらって、じゃあ今日はぜひ、この日本酒の会っていうことをどんなことをやってるんだろうかっていうのを一緒にね、お話できたらなと思って、今日は、ゲストとして呼ばさせていただきました。
ありがとうございます。
今、この日本酒の会をやってて、今、楽しいところってどの辺ですか？
なんかやっぱ、美味しいお酒と美味しい料理をお客さんに楽しんでもらって、みんなが幸せな顔をしてるというか、ほんわかしたこう空気になってる感じが、僕は好きですね。で、やっぱ、日本酒のこう美味しさやったり、新しい楽しみ方っていうのを、楽しんでもらえたらなと思ってるんで、なんかそういうのを自分で企画してるのも楽しいなって思います。
そうですね。僕は参加した時、日本酒10本ぐらいだったかな。10種類ぐらいだったかな。
そうですね。あの時急遽追加もあって、多分15、7とかだいぶあったと思います。
ですよね。ほんなら、じゃあそういったお店探しからやっている感じですか？
そうですね。1回目は、もともと仲良くさせていただいてた、オーナーさんのお店で、まあ僕こういうふうに日本酒の活動していきたいんですよねって言った時に、じゃあうちでイベントやってみなよって言ってくれて、それできっかけで始めたんですけど、あとは2回目は他のご縁いただいてとかですね。なんかいろいろこう、そうやってご縁をつないで紹介いただきながら、いろんなお店探してやってます。
そうですね。あと、じゃあ、今後、例えば日本酒と組み合わせたい。例えば料理屋さんってどんなとこですか？
やっぱ洋食系を合わせたいですね。日本酒イコール和食っていうようなイメージが強いと思うので、なんかもっとこう、フレンチとかイタリアンと合わせても美味しいよとか、あとは、ちょっと意外なとこやったら、インド料理とか、ああいうスパイシー系の料理とも結構合わせることもできたりするんで、なんかそういうところもこう、合わせれるような機会があればなと思ってます。
そっか。そうですね。これを聞いている方の中で飲食やっている方も、この機会につながってもらえたらなと思って今日インタビューしているところもあります。
ありがとうございます。ぜひ、お願いします。はい、
そう、だから、今日の2回前かな、に、マトン、羊か、ラムシャブ、福島の店長が喋ってくれてます。
あ、そうなんですね。
の店長の話を聞いてみて、あ、これ面白そうだなと思ったら、ぜひつなげるので、一回聞いてください。
ね、はい。ぜひお願いします。
そうです。その人の話も結構面白くて、付き合いもない方なんで、どんな縁につながったらなと思ってるんで。
楽しそう。
です。あそこ、あと、そうだ、他に今、聞き酒師とかっていう日本酒の資格もあるんだけど、その辺はどうかな？はい、
そうですね。聞き酒師、やっぱ日本酒をもっといろいろ知って、自分自身が知って、お客さんに提供したいっていうのがあったので、日本酒のソムリエって言われる聞き酒師の資格を取って、やったんですけど、やっぱそこでこう、なんだろう、日本酒のそのテイスティングのやり方はもちろんですし、歴史とかはもちろんなんですけど、ペアリングの考え方、料理との組み合わせ方っていうのを学ぶので、 やっぱ僕自身が料理もともと好きで、そういう味をいろいろ組み合わせるのが好きなんで、だからそこを学べたのは、こういろんな人に日本酒の新しい楽しみ方を伝えられるいい知識というきっかけになったかなと思ってます。
そうですね。まあ、僕は前回参加させてもらった日本酒の会の時にも、日本酒を炭酸で割るっていう飲み方を教えてもらったのも、ああ、こういうふうな飲み方もあるんだなっていうとこを初めて飲んだ感じですね。
ですね。確かに。あんまりないと思います。なか
だか
な
ら、
か。
今日、あれから日本酒、まあ家にある日本酒、まあ何種類かあって、とりあえず一回炭酸水で割ってみようかっていうような感じだった。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
どうちゃう？まあ、だから、日本酒として飲むのもありだし、こうやって炭酸水で飲むのも、あ、こういうふうな飲み方あるんだと思って知ると、日本酒選ぶときにも、ちょっとその視点が入ったかな。
確かに。そうですよね。なんか、熟成した日本酒を割ったら、炭酸で割ったらちょっとハイボールっぽくなったりとか、いろんな楽しみ方がある。多分、自分が選ぶときの一つの参考にもなるかなと思うんで、よかったです。
いや、でもほんまに、あれ以来は、日本酒を多分そのまま飲むことが少ないじゃない？
おー。ぜひ、なんか、日本酒苦手とか、ちょっとアルコール強いっていう方には、なんかぜひ炭酸で割ってみたりしてもらえたらなって思いますね。
そう、炭酸で割って、まあ、スッと飲めるようになるか
うん、ですよね。あと前回の僕、第2回目のイベントでは、カクテルを出したんですよ。
おー、はいはいはい。
桜のリキュールと、あとイチゴのリキュールを使って、日本酒と混ぜ合わせたカクテルにして、そうするとやっぱ、もっと飲みやすくもなるし、
そっかそっか。
っていう、
まあ、日本酒の飲み方って、まだまだいろいろある
まだまだいろいろあると思うんです。やっぱ、温度を変えて楽しむとかもいっぱいあるので、
ん。
ああいうのもこう、一回ちょっと高めの温度まで温めてから、徐々にこう、温度が下がってた時に、どの温度帯が今自分が好きか
お
な、というのを楽しめたりするし、
お。うん。
なんかそういう飲み方がいろいろ楽しめる、お酒の中では珍しい種類のお酒かなと思います。
そっか。なんか、温度を高くして、徐々にその好きな温度で飲むっていうのは、まあ、20年ぐらい先は飲んできてるけど、そんなんしたことないわ。
うん。あんまないですね、その感覚というか、多分。まあ、結構、あとは、なんやろ、華やかな香りのするお酒って、あんまり温めないイメージあると思うんですけど、この間、酒蔵さんに教えてもらったのは、一回ちょっと、アルコール度数を、あ、温度を上げて、ちょっとアルコール感飛ばしてから香りを楽しむっていう、飲み方があったりとかするんで、なんか、全然、冷たく飲むっていうのが最近流行りですけど、たまに温めてみてるのも面白いかったりもします。
ということは、その日本酒の会ではこういった今言ってたね、日本酒の飲み方をいろいろ試させてもらえる感じ。
あ、そうです。いろんな、まあ、カクテルをもちろん出したりですし、燗酒のそのお酒温めるものも用意して、好きに飲んでみてくださいっていうふうにしてます。
結構あの時も希望を聞いてくれるもんね。こんな風に飲みたいねって言ったら出してくれるもんね。
そうですね。お店の人にもいろいろご協力いただいて、ご自由にやらせてもらってます。
じゃあ、今飲んでて、どの辺のお酒が、この時期はいいですか？
時期。
今
どう
4
い
月か。
う、
4月、4月からこの6月にかけて。
どの地域って、なかなか難しいですね。正直。
おお、そっか。
いろいろこう、エリアの特徴があるんで、ただ、例えば山形やったら結構華やかなフルーティー系のが多かったりもするんですよ。東北とかの辺って。で、まあ、新潟は結構キレがいいとかあるんですけど、酒蔵さんがそれぞれ春酒を多分今の時期出してるので、まあ、自分の好きな味わいのですね、華やかなのが好きやったら結構その東北系のお酒を の春酒を飲んでみるとか、キレがいいのやったら、新潟系のとか、なんかそんなんがいいかもしれないですね。
そういうふうなんですね。
そう、なんかそこの選び方が僕は、正直、人それぞれの好みを聞いてから選びたいなってなっちゃうんで。
そういうことか。やっぱり、はい、あれ、飲むときには明確にこんなんが飲みたいよっていう方が、進めやすい。
あ、そうですね。とか、この料理と合うの何とか、なったら、普段こういうの、こういうお酒が好きとか言ってもらえたら、多分いろいろとおすすめできると思います。
そうそう。じゃあ、こういったイベントを続けていって、で、どんなとこ目指してますか？
ゆくゆくは、やっぱ、日本酒をもっと世界に広めたいなっていうふうに思ってるので、あとは、日本酒をもっと身近な存在にしたいっていうのがあるんで、若い世代の人とかにも日本酒をもっと楽しんでもらえるような、新しい、日本酒の楽しみ方やったり、料理とのその組み合わせの楽しみ方っていうのを、いろいろイベントを通して発信していったり、SNS でも発信していきたいなと。で、そういう楽しみ方を伝えながら、実際に自分が日本酒を販売して、販路を増やしていくっていうのもやりたいですし、実際世界に出したり、世界に輸出するっていう仕事もしたいなと思ってます。
そっか、今、それを聞いてて、だいたいいつぐらいにそうなってたん？
海外は本当に5年後ぐらいにはもう、海外に向けた仕事をしっかりしていきたいなと思ってて、で、今は全然日本酒と関係ない仕事をしてるんですけど、来年には、なんやろな。来年、再来年で完全に独立できるぐらいまで持っていきたいなと思ってます。
そっかそっか。あら、この来年、再来年には独立出た。今年か。今年はどんな活動していく？
今年はまず、僕自身がまだ、活動して間もないというのもあって、まだまだこう、勉強中なのもあるんで、勉強しながらですけど、あとは認知度を上げたりとか、影響力を上げて、この人の情報やったら、なんか、ためになるなとか、この人に日本酒を渡したら売ってくれるなって酒蔵さんが思ってくれるとか、なんか、そういうふうに興味を持ってもらえるというか、影響力がある人になりたいなって。そこまでこういろいろと活動を広げていきたいなと思ってます。
まあ、じゃあ、次のメインの活動はいつですか？
次のイベントが5月の19にあるので、はい。ぜひ、皆さん来ていただけたらと思います。梅田で、日本酒イベントをやります。
結構ペース早いよね。
早いですね。
やな。
そうです。1、2ヶ月に1回のペースを、目標としてやってて。で、その他にもいろんなお話をいただくんで、日本酒を選んでとかっていうのを言っていただけるので、誰かが日本酒会を企画したとこにちょっと参加して、やったりとかするから、もう、正直月に1、2回はなんかいろいろ、イベントみたいなやってます。
そうなんや。そういった、
はい。
例えば日本酒を飲む会の時に、読んだりとかしてくれるの？
はい。あ、行きます、もちろん。
その活動してんのは知らんかったな。
全然呼ばれたら行きますし、この間やったら、花見夜桜会したいから、ちょっと日本酒選んでほしいんやけどって言われて、じゃあこの日本酒とこういう料理やったら合いますよ、みたいな感じで、組み合わせも、セットで、提案してみたりとか、ちょっとそういうようなコンサルじゃないですけど、アドバイスをするような活動もいろいろしてるんで、全然呼んでいただいたら、どこでも。
どこでも、そっか。イベントで、じゃあ、こんなイベントやるから、こんなメンバーで飲むから、じゃあ、ちょっと、お酒と食事のイメージ教えてよ、とかっていうオーダーも入るってこと。
はい、そうです。
そっか。じゃあね、こうやって、今日ね、この、放送を聞いている方でイベント。本当に飲み会でも、やるときに、これ日本酒で飲もうって思ったときには、ぜひ声かけていただけたらな、と思います。
ぜひぜひお待ちしております。
ありがとうございます。じゃあ、最後になるんですけど、その5年後の自分になるためには、今後何が必要でしょうか？
そうですね。やっぱ、 まあ、酒蔵さんとか酒屋さんのつながりももちろん大事だなと思いますし、イベントに協力してくださる飲食店さんとかも、もしいらっしゃったら、ぜひご協力いただきたいなと思うので、まあ、そういう縁が、今は自分には必要かなと思ってます。あとは、マルシェとかも、参加させていただきたいなと思ってて、で、まあ、主催もいろいろちょっとお話をいただいてて、今ちょっと計画をしてるんで、まあ、そういう感じで、マルシェとかも一緒にご協力していただける方がいらっしゃったら、ぜひ、何でもやらせていただきますと。
わかります。日本酒って夏のイベントって屋外でもどうなん？いけそうな？
いけます。いけます。結構あるので、なんかスパークリング日本酒を出して、バーベキューやったりとか、お肉と合う日本酒とかを出して、そういう風に屋外でっていうのもできるので、
これからの屋外イベントにもビールだけじゃなくて、日本酒っていう考え方も、あれですね、一個持っといてもらいたいなっていう感じですね。
そうですね。ぜひ。
わかりました。じゃあ、最後にね、これからのイベントの告知なんかを言うといてもらえたらなと思います。
はい、ありがとうございます。5月の19日に、梅田で、直近ですと梅田で、日本酒のイベントをさせていただきます。ちょっとそこはまだ、いろいろと計画中なんですけども、今度は料理との日本酒の組み合わせとかも、こう、もっともっと深掘りしたイベントにしたいなと思ってるんで、なんかそういうところも興味ある方がいたら、来ていただけたらなと思います。
わかりました。このイベントに関しても、こちらの、ひとつなぎの公式 LINE アカウントに、ご連絡いただけたらご紹介もさせていただきます。で、つばさくんは、公式的にやってる SNS とかってどうですか？
はい、インスタグラムで、アカウントを。
あるんですね。
はい、持ってるので、ぜひ、いろいろ日本酒情報とか、イベント情報も上げてますので、はい、見ていただけたらと思います。
インスタのアカウントも、一緒に載せさせてもらいますんで、興味のある方は一度、どんな活動をしてんのかなとか、どんな日本酒飲んでんのかなっていうのを見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。本日は未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、今日ゲストとして岩船さん来ていただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。